マーモ
ーミモバブルビー
ミニのこれ食えますか。
これ食えますか。はい、そういうわけで、
そういうわけで、
第8回目、
8回目、いよいよ8回目ですよ。うん、バブルビー最近ライブばっかり、
ライブをねよくしてまして、うん、7月度は4本ライブがありまして、
なんか面白い話とかないですか。
先週京都だったんですよ。
あ、いいっすね。
うん、8と9、7月8、9と京都で2本あってですね、うん、で7月8がアニメトロ、うん、2回目の
巨大イベントですよ
ね、え、うん、何百人とか来るやつですよ。
実際何百人ぐらい入ったの。
300ぐらいは来たん
じゃないですか。すげえな、ぎっしりだね。うん、
すごい人だ。で、9日が、カフェラシエスタ主催の、うんうん、トレビ君っていうイベント、
トレビ君
っていうイベントでライブをしたんですけどもね、うん、まあ、全然違うライブセットで2日ともやったという感じですね。う
ん、なんか面白い話は
そういう振りやめようよ
ハードルを上げるっていう
全然興味がない、
ね、大爆笑のハプニングとかないんですか。
ハプニングというかね、
うん、まあ普通に、
うん、7月8日のライブアニメトロの方で、うん、まあ、またエンジョイジさんがね、うん、MC でやったんですけども、うん、まあ歌詞を忘れる
歌詞を覚えないでおなじみの
覚えないで、でそのライブ中にですね、うん、岡田君がこう、うん、エンジョイさん歌詞忘れすぎってこうツイートしたらいっぱい RT されてまた
全世界に恥をさらすという、うん、それでも彼は覚えないから、ね、
覚えない。でそれで、イベント終わってからね、うん、DJ のギャーさんいるじゃないですか、
はいはい、
DJ ギャーさんが、うん、でエンジョイさんとなんかギャーさんと喋ってて、
うん、
でエンジョイさん今日すごい可愛かったです、すごい素人っぽくて、うん、ステージ初めての人みたいで可愛かったです、うん、ってギャーさんがエンジョイさんに言ったんですよ
バカにされてんのかな
そしたらエンジョイさんがギャーさんに、うん、いやギャーさんの方が可愛いですよって返して
その返しは違うぞ
その返しは違うぞなんだよその
会話、怒られても困るけどない
やだからそのギャーさんのパンチラインが俺のアニメトロの今回のハイライトでしたね。
うん、うん、そういう曲作ったらいいじゃん。
可愛いエンジョージ。
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 素人みたいで可愛かったです。ギャーさんってあれか、うん、ちょっとなんだ。
ギャーさん
普通の女の子っぽい感じの人
ですよ、ね。見た目はね、うん、まあ普通の女の子っていうか、うん、おしとやかな OL みたいな感じなんですよ。うん、そんなにね騒いだりとか当然しない。
うん、でもなんか DJ はすごいでしょ。
DJ ブース入ったらなんか最初ね、ギャーさん浮き輪を DJ ブースに持ち込んで、
うん、
浮き輪をこう首にかけて出てきたの、うん、でガーン頭振りながら、うん、手とかでね、
うん、
手をいろんな方向とか角度に高速で、うん、向けて戻してみたいな動作をずっと繰り返すんですよ。
溺れてるってことです
か溺れてる感じに近いで浮き輪を急に取って、うん、客の方に向かってバシンって投げたんですよ、うん、
その浮き輪には砂がぎっしり入ってる
カニとか入ってるな、
カニ
ザリガニとか浮き輪を投げて、で客が浮き輪を取ったんですよ、バーンって、
うん、
で客がねギャーさんに向けて浮き輪をこう投げ返したら、うん、たまたま頭の中でスポッて入って輪投げみたいになって
持ってる人だね
スポッて入って、うん、でギャーさんちょっとそれ巣に戻っておって驚いて、ね、その瞬間、
う
ん、キャー入ったみたいな感じで
いいな、見物だな物
その瞬間がね俺の中の最高視聴率でしたよ。
あ、やっぱ持ってる人だね、
持ってる人なんですよ、うん、でもう一回ギャーさん浮き輪を投げたで、ね、うん、もう一回客がギャーさんの頭に入れようと、うん、チャレンジするんだけど、うん、まあ、入んなくなってきて、うん、こう入るまでやり
何回も何回もそういう遊びになっちゃ
いだしてうちにねギャーさんがね、うん、どんどん上がってきてこう DJ ブースのねテーブルの上にね、うん、バーンって乗り出して、
うん、
でなんかターンテーブルの上とか足掛けて、うん、うわーって煽り出して、うん、で客ギャーって なって、うん、もうでギャーさんももうそれであなんか何してんだろう、それ動きが早いんですよ、
うん、
そのテーブルの上でさっき その手を伸ばして戻す、う
ん、はいはい、
顔をこう横に傾けて反対方向に傾けて戻すみたいなね、うん、
ヘッドスピンとかね
そういうなんつうかね何にも似てない動きをですねずっとし続けるんですよ。
オリジネーターだ。
オリジネーターですね。
いいね、若いっていうのはいいね。
ギャーさんは
そのさ浮き輪の話でさパッと思いついたんだけど、うん、エンジュさんも似たようなことやったらいいじゃん。
浮き輪
浮き輪じゃなくて、エンジューさんはリンゴがいいね。
リンゴ？
エンジューさんの頭の上にリンゴ乗っけて、嫌、うん、で打ち抜いてもらう。
外れたの。
みんな外れる。
みんな外れる。それやったらいいな。うん、はい、ということで。
ということでゲスト、
ゲスト、
はい、
うん、来ていただいております。今日のゲストは、
はい、
この方。
この方。
福田たけしさん。
はい。
お呼びいたしました。
はい、どうも、こんにちは、福田たけしでございます。
福田、
は
い、
福田、
ね、あ、
福田、
まあまあ、日本ないんですけど、まあ、どっちでもいいですよ。どっちでも。
福田た。
途端になんかこう、パチモノ臭が漂ってきますけれど。
たたけさん、
まあまあ、僕の方が古いですけどね、活動的にはね。
俺とか先輩なんだぞ。
先輩
から
ね、今ちょっと、軽く、そよ風程度にね。吹かせてみましたがと、はい、ま
あ、そういう風、俺先輩風、はい、
気持ちいい風、気持ちいい風です。
でもあれ福武さんはもう長いっていうかあれですもんね、あの、
はい、
ガバシーン大阪の、
はいはいはいはい、
ね、相当
昔からいらっしゃいます
ね、まあ、別に僕が何やったっていうのはないですけど、その周辺でよく遊んでた感じですよね、90だから 3,4 年ぐらいから、
うん、
ですよね、
うん、93、4年、うん、
だからまあそれこそあのブラスターヘッド、
ブラスターヘッド、
はいはい、とか、
はい、
あの辺だから僕一時期ねメンバーだった時期っていうのがあって、
え、なんで、
うん、ブラスターヘッドって僕が名付けたんですよ、もともと。
ああそうなんだ、うん、ブラスターヘッドがなんか何人がいたって話聞いたことある。
はいはい、まあ、その一人というかね、そのブラスターヘッド今やってる、伊藤くんが大学の後輩なんですよ、
うん、
大阪芸大の、はいはい、
うん、
で、まあ、それでよく遊び仲間みたいな感じ で、うん、でなんか最初はその当時フリーペーパーとか結構みんな流行ってたじゃないですか、
ね、はいはい、ね、裏口入学
とか、裏口入学とかワックスとかね、うんうん、そうそう、なんかまあそういうのもあって、でまあ、なんかもうちょっとテクノ寄りなものとかも聞いてたりして遊んでた中で、なんかそういうのを作ろうかみたい な、 なんかぼんやりそんな話をしてて、じゃあその時にそのブラスターヘッドって名前使いたいなって話を、まあ、僕が割と言ってたのが、まあ、なんかそのうちそのブラスターヘッドってその音楽の活動の名前になって、うんうん、まあ、そのまんまもう、伊藤くんのユニットとしてこう定着したみたいな、うんうん、そういう、それがだから90何年ぐらい、5、6年とか、
95、6年、
もう何年前、
16、7年前ですね、
うん、そうそうそうそう、
まあ、ピアノ男さんが生まれた時ぐらいですね。
あ、そうだね、本当に、
うんうん、あ、なんかちょっとその話の前に僕が何でしょう、こうやってる活動的なことを
活動の話を
最初にした方が、
ね、スピキングから聞いてる人は、まあ、福田武史何者か分かってると思いますけど、
まあまあ、
これぐらいから聞いてる人は分からないと思うんで、ね、ちょっと自己紹介
ですね、はい、はい、福田武史と申しまして、まあ、DJ とかを、普段やってるんですが、まあ、もともとキャリア的な話で言うと、うん、昔99年P バインというあのところから出たテクノカイオコレクションっていう、
はいはいはい、
テクノカイオの、コンピレーション CD なんですけど、ね、まあ、それの、選曲とかライナーを、やったりとかっていうのが割と、その世に名前が出した最初の頃かなと、うん、で、まあ、このコンピ自体が僕が95年ぐらいから DJ やるときに、そのいわゆるテクノポップ的な、日本の音楽と、あとそういうテクノポップ的なアレンジをした、歌謡曲を、うん、まあ、ひっくるめてちょっとテクノ歌謡っていうジャンルを自分で割とこうでっち上げたっていうか、こうリーダーシップとしてこうそういうくくりを作ってあの DJ しだしたのが最初で、まあ、それが後々その面白がられてコンピになったっていうのがあるんで、まあ、ちょっと言い方気をつけなきゃいけないんですけど、まあ、そのテクノ歌謡っていう切り口を、最初に割とちゃんと提示したのが、まあ、我々というか僕
いわばパフュームの原点です。
そうそういうこと言うともうなんかどっかでこういっぱいディスられるんで、まあ、その辺の言い方は僕今すごい気をつけたのに、ミリーさんはもう いきなり言っちゃいけないことを言いましたね。
微妙なところを呼び取って、あ、これはここでぶっ壊したらいい。まあ、パフュームは自分たちのことテクノカイオとは一言も言ってませんので、
言ってないから、ね、うん、まあまあ、だからまあでもそういうこう面白がり方をこうありだよねって言ったのは多分僕ら一番早かったと思いますよ、
うん、単なる歌謡曲をテクノとして楽しむっていう、
ね、っていうことですね、うん、だからまあそれも結構根っこにあるのがいわゆるクラブトラックとしてそういうものをこう、
はい、
DJ の文脈でやるっていうのがあの本当に早かったと思うんで、まあ、誰もそれまでそういうことやってる人がいなかったんで、
そ
う
ですね、そこに気がついた人っていうのはいなかったですね、うん、当時は、うん、
まあ、だからその結構テクノポップの人たちは逆にそういうちょっと歌謡曲的なものっていうのはある種こうセルアウトされたものというか、うん、あのひよったものだし、うん、まあ、あの本物じゃないみたいな感じで、うん、 若干バカにしてたようなところもあるんです、うん、多分上の世代の人たちとかって YMO とかやっぱりこう崇めたて祭るあまり歌謡曲っていうのはちょっと違うよねみたいな空気が。
でも君は胸キュンが出た時どう思ったんですかね。
だからやっぱり そういうがっかりした人っていうのは多分
多いのかな。
いたんじゃないですかね。
YMO だからこれは OK っていうか、うん、そういうこと
じゃない。まあ、半々いたとは思うんですけれど、うん、まあだからちょっとそういう当時あんまりこう見下されてるっていうか、そんなに評価されてないもの、だから再評価でもないんですよ。テクノ歌謡再評価的なことを結構言われるんだけど、割と僕ら最初にちゃんとその DJ の文脈で評価したっていう気持ちはあって、でまあね、今割と普通にテクノ歌謡って言ったら大体こうみんな同じような曲の感じが共有できるぐらいの一般性を持って言葉になったじゃないですか。それは結構自分でもここまでなるとは全然思ってなくて、当時は要は自分がかけてるものを人に説明するのが大変だから、まあ、ひっくるめてこういうものですって言って、テクノ歌謡っていう、まあ、当時エレキ歌謡とか、
まあ、パッケージングですね、
なんとか歌謡っていう、まあ、リズム歌謡のそういうこうネーミングがあったんで、まあ、それをこうテクノっていう言葉に当てはめて、まあ、語呂がいいからテクノ歌謡っていいよなっつって、まあ、言い出したっていうのが最初だったんですよ。まあ、それが、95年ぐらいで、まあ、しばらく間があって、まあ、CD になったのは99年と、
CD99 年結構
そんな前か、でも12年前だもん。
なんかもっと早かったような気もするんだけど、 そんなもんなん
です
か、
ね。まあでもそんぐらい、だからそれまで80年代の歌謡曲もので、あんまりまとまったコンピっていうのはなくて、まあ、もちろんこうヒット曲を集めた、お手軽な、コンピっていうのはあったけれど、多分そういうこうワンテーマで掘り下げたコンピで、80年代のものはまだ当時、まあ、売れるっていうデータがなかったから出しにくかったと思うんですけど、まあ、テクノ歌謡は幸い非常に評判も良くて売れたみたいだったんで、まあ、その後割とこう80年代以降のアイドルものとかのコンピとかが出るような、こうちょっとこう突破口を開いたみたいな、そういうところがあったかもしれないですね。まあ、でもやっぱりそれはプロデュースの矢倉さん、モダンチョキチョキズの矢倉さんの結構仕事がやっぱり素晴らしかったり、あとは一緒にやっていた8ビッツっていうその、テクノ歌謡の選曲チームがあったんですけれど、そこにいた、吉田哲人くん、あと、山本信夫くんって、今山本ニューって名前でいろいろボーカロイドの曲とか作ったりして、割となんか名前出てるんですけど、まあ、その3人 で組んでいろいろやってたんですけど、まあ、その辺のこうチームワークというか、それが、まあ、今にして思えば結構いい具合にハマってたんだなみたいな、
誰かがバランス崩すわけでもなく、そうですね、ちょうどいい感じのチーム
は、まあ、あの段階としてはってこと、まあ、今やろうとしたらまたいろいろやりようとか、まあ、情報も今に昔に比べれば今の方がいろいろあるから、まあ、その頃まだなかったんで、情報は本当に、足で稼ぐとか、現物に当たるとかしか方法がないんで、まあ、結構大変は大変で、だったんですけれど、まあ、あの当時にしてはそれなりに、まあ、あとキャッチーなものにしたかったっていうのがあって、あんまりマニアックすぎるとやっぱりこう一般性ないじゃないですか、売れないと続きが出せないんで、そういう意味では結構ポップな内容にしようっていうのは、なんかうまくはまったんじゃないかなっていうのはね、割とこうもう12年ぐらい経って改めて冷静に見るとそう思えるって、当時はもうあんまりよく分からずにこう必死に作ってただけなんで、なんともなんか冷静には見れなかったっていうのはありますけどね。
もともとあれですよね、アナログはテクノ関係なく収集、
ああそうですね、
してる感じ。
そうそう、だからテクノ歌謡って別にそのテクノ歌謡だけを集めたわけじゃなくて、結構そういうノベルティ系の歌謡曲とか、変なレコードっていうのはやっぱり好きだし、当時学生時代で時間はあるけどお金がないわけですよ、そうなると100円コーナーとか、まあ、もっとそれより安いコーナーとか あるじゃないですか。あとレコード屋じゃないところ、古本屋とか、リサイクルショップとかで、
10円とかで、
そういうところで漁っていくると、いわゆるもうレアグルーヴ的なこう価値が定まったものじゃなくて、なんだか分かんないけど面白そうなものをこうね、ゴミ漁りのようにこうわーっと、
片岡鶴太郎の、ゴーストバスターズの、
ゴースト
ブスターズ
ね、
ゴーストブスターズとか、あれが一番印象深いんですよ。
いやもうああいうものはやっぱりね、まあ、今でこそ割とこう和物ネタ物的な評価されてるけど、まあ僕らの学生だって93年 4年ぐらいなんて言ったらまあ二足三本というか、まあ、
ブームが去ったらもうゴミ同然みたいな扱いですよね、
そうそう、だから90年代頭はやっぱ80年代のレコードが一番こうどうでもいい扱いを受けてるんで、まあ僕らにとってはむしろそこがすごいこう掘るのが楽しかったっていう、
いい時代ですよ ね、
まあ、今にして思えばね、うん、今結構値段ついちゃってるもんね、そういうものもね、
そうですね、
うん、まあ、だからやっぱりそれは誰かがそういうふうにこう価値をまあ見出して これはこうですよってこう定義づけちゃうとやっぱりもうそれは商売になっちゃうんだけど、まあ僕らはそうじゃない頃にこうそれを掘ってこれテクノ歌謡ですって言っちゃったんで言ったもん勝ちみたいなところもあるんですよ、うん、だから後からまあいろいろ難癖つけたりこうねそれをこねくり回すのは簡単なんだけど、割と僕らはゼロからそれを作ったよみたいな、割とこう その辺は結構、誇ってもいいかなみたいなのは、ね、う
ん、新たな価値観を提示した、うん、切り口を提示したということですね。
なんか改めてこうぼんやりそんなことも最近思うようになりました
ね、うんうん、今でも、まあ、DJ やられてるわけですけども、はいはいはい、レコードのディグは今でも、
うん、いやもう掘っても掘ってもねこれがね本当にね、もう掘り尽くすなんてことは多分ないですよね、う
ん、最近なんか面白いのありました？
最近面白かったのは、まあ、今僕その昭和歌謡的な、まあ、昭和歌謡っていうとまたイメージ人によって変わるかもしれないですけど、うん、はいはい、まあ、昭和のこうアナログ時代のレコードで、まあ、DJ することが多いんですけれど、はい、まあ、割と今漫画ジョッキーって言って、はい、アニメのレコード、はい、ですね。で、まあアニソン DJ って言ってももうちょっとオールドスクールな曲、うん、もう60年代から80年代のものしか書けないみたいな、うん、こうくくりで結構やってるんですけど、40
代50代の人がリアルタイムで見て
た、そうですね、うん、そうだから多分今の若い子はちんぷんかんぷん知らない曲しか書かないぐらいの、
ちなみに具体的にいくつか挙げてもらえるとどの辺となんですか？
そうですね、うん、まあ、割とレアグルーヴ的にこうかっこいい曲とかなんつう話になると新お化けの Q 太郎オープニングとかね、はじめ人間ギャートルズ
とか、ね、あ、ギャートルズかっこいいですね。
そうそうそう、だからああいう割とこうガレージ的なファズギターが入ってるとか、ベースが超グルービーとか、音棒化けとかね、はいはい、結構やばいんですけど、まあ、なんかそういうのかけたりとか、まあ、してるんですけど、で、まあ、で今その最近ホッ面白レコード系の話で言うと、うん、今そのアニメの中でもいわゆる、マーチもの、運動会とかの時に、うん、更新用のレコードってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれで割と当時の、ヒットしたアニメとか の曲をマーチ用にアレンジしたやつが結構出てて、まあ、そればっかこう集めて、はい、DJ やる時にもうしばらくそれだけでひたすらマーチが
フロアの運動会に
そういうのやったりとかですね、うん、まあ、あと絵描き歌シリーズっていうのは結構出てて、まあ、ドラえもんの絵描き歌とか
有名なところですね、
まあ、聞いてその歌ってる通りに線を引いていくと、うん、そのキャラクターの絵になるみたいなのあるじゃないですか、うん、まあ、その中でも結構ひどいのがいっぱいあって、うん、全然歌ってる内容がその絵を描くガイドになってないっていうひどいのが結構あるんですよ。なんか要は、なんだろう、例えば仮面ライダーの怪人の歌とかなんですけど、その
難易度高そうだ
もう明らかに線が多いわけですよ、
で、
その、
う
ん、ガイドになる歌詞が、うん、すごい情報が少なすぎて、うん、絶対この見本通りには書けないよっていうのが、うん、結構いっぱいあって、サンレコードっていうとかやたらそういうのが出てて、サンレコードやべえなと思って
ガマ書いてボイラー書いてガマボイラーみたいな、
まあ、極端に言うと そのぐらいザックバランが
ボイラー
ってボイラーってどんな形だよっていう、まあ、投げっぱなし感がすごいあるやつが多くて、うんうん、だからもうそれはジャケット そのガイドを見ること前提の歌詞になって
るんです
よ。それ見ない人書けねえよっていう
パーツの説明の歌ってい
う、なんかそういうやっぱそういうちょっと狂ったものが結構あって、で、うんうん、それもって結構 CD になってないものも多いんですよ。でやっぱアナログ現物主義の僕としては、うん、やっぱそういうものをちゃんとこう拾っていかなきゃなっていう、まあ、使命感じゃないですけど、うん、まあ別に誰からも頼まれてないけどまあちょっと誰もまとめなさそうだから、うん、俺集めとこうかなみたいな気持ち、
掘り出してやらないとっていう、
ね、そうなんですよね。
結構地方も行きますか？
あ、行きますよ行きますよ。 行きますね。
都内と地方では違いますかね、そういうレコ屋は。
結構ね、やっぱりヤフオクとか、はい、出てきてからは、うん、割と情報が行き渡るようになったんで、うん、やっぱり有名なレア版に関しては、うん、値段は割とこう、うん、変わらないというか、うんうんうん、まあ、ああ、まあ、ここでもこのぐらいの値段やっぱするんだみたいな、うん、お江戸の値段合わせみたいなね、うん、こうのは出てきたけれど、でも割とそうじゃない、情報が行き渡ってないマイナーなものとか、あとはまあそんなに地方局がよく放出したサンプル版みたいなものだったら割と東京よりは安かったりとか、まあそもそもやっぱり需要と供給のバランスの問題で、そんなに掘ってる人がいないものは多分高値段つけても売れないっていうのもあるんで、まあその辺で言うと、うん、地方行くと割とこうなんていうんですか、僕が探してるような変なレコードは結構安かったりする、う
んうん、なるほど、うん、
福武さんは山形遠征の時に、うん、2回ぐらい一緒に行きましたね。
あ、いや山形はね1回しか行けてなくて、
あの時も、ね、うん、ディグリー行ってましたよね。
そう、うん、ね、お蕎麦屋さんの、
あ、お蕎麦屋、そうあのお蕎麦屋さん、我々が毎年行ってる伊沢という、
はい、伊沢ですね。
伊沢です。
超うまい。
伊沢の斜め向かいにあるあそこ何屋さん？
時計屋さん？電気屋さんみたいなとこじゃないですか。
電気屋さんで、やっぱり当時は多分蓄音機とかの時代から、うん、そういったものも置いてるから、ソフトも扱うみたいな、ハードとソフト同時に扱うみたいな感じで、うんうん、未だに CD まで扱ってる、うん、
普通にアナログレコードも売ってて、
ね、そうで在庫のアナログっていうのがね、う
ん、普通に中森明菜ベストヒット
まだあんじゃん、
普通にあるって、ね、
当時の値段で多分ある時期まで売ってたんだろうけど、
完全に80年代で止まってるよね。
デッドストックでしたね。
新品で入れてずっとあるままっていう、うん、
そう
80年代で仕入れが止まってるんですよね、うん、そのままずっと売り続けてるっていう、
ちょっと安かったもんね、確かにね、うん、そうそう、でそこで僕何枚か買いましたね、うんうん、定築のブラックレーベルっていうとこから出た、うん、武雄智則っていう現中尾流星、うん、バイキンマンの声優さんが、うんうん、もともとそういうフォーク系っていうかニューミュージック系 の歌とか歌ってた人なんで、うん、その人のなんかシングルとかが多分300円とか、うん、デッドストックですよ、
ああいう店はでもさ本当探しても見つかんないよね、普通
住宅地、都内にはない ね、うん、
都内にはないし、本当山形でも大通りに面してるわけでもなく、本当に住宅地の買いくぐって、
ね、う
ん、住宅地の中の蕎麦屋さんの斜め前とか、
ね、たまたまあっただけでしょ
本当に、うん、だって別にレコードマップとかには載ってないわけ、
ないわ、そ
う
だね、うん、当然載ってないってレコード屋として認識されてないっていう、
いやでも本当ね、レコードを、ある程度掘り出すと、うん、もうレコード屋じゃないところで見つけるっていうところにだんだんこう、うん、
落ち着いてくる
っていうね、うん、本当にそれこそ古本屋とか、うん、まあ、リサイクルショップもそうだけど、
ハードオフとかね、
ハードオフとか、はい、まあ、本当に気を抜かないでこう注意してると結構変なところで売ってたりとかやっぱあるわけですよ、うん、なんかそのなんだ紳士服の店で、紳士服の店の軒先になぜか餌箱があって、うん、そこにレコードがガーって、多分お店の人の個人的なコレクションとか
も捨てるのもったいないからって感じ、
うん、ね、いくらで売りますみたいな、そういうのとかあったりするんで、うん、いや本当になんかね、気を抜いてちゃダメなんですよ、これ人は
ゴミ捨て場にレア版落ちてることとか結構ありますからね。
あるありますよ、
ね、渡辺真知子のアルバム全種類揃えたことあるよ、ゴミ捨て場に普通に落ちてて
一式揃うっていうのありますね、
わすげえと、
フリマとかはいたりしないですか。
フリマはね、一時期行ってたけど最近さっぱりですね。やっぱフリマもちょっと一時期に比べたらやっぱり、うん、変に知恵つけちゃって、
あ、でちょっと商売気が出てきちゃった。
そう、下手に商売気が出た業者って専門店より立ち悪いっていうことがあって、うん、要は状態悪いのに、うん、まあ、例えばその帯付きの超備品が10万つきましたって言ったら、うん、もうボロ版でも、うん、いやこれ10万で売れた版だよみたいなことを平気で言ってくるんで、うん、もうそんなの相手にするエネルギーも無駄なんで、うん、なんかこうもうこっちは遠のいてますよね、そのフリマに関しては。うん、まあでもちゃんとまめに見ればいいものも多分あるとは思うんですけど、
中には、ね、良心的な、
うん、
だってそんなテクノ歌謡に、うん、造形の深い福田さんですけど、はい、DJ としてではなく個人的にアイドル不安でもあるわけです。
いやもうねすごいですよ、今一番日本で人気のあるアイドル、
うんうんうん、なんだろう、
応援してまして、
AK
A で始まる、はい、
A で始まる
いや愛で始まります。
愛で始まんないですよね。
愛で始ま
らない
。あ行あ行
あ行あ行AKB ではない。
いやいや何言ってんですか。アイドリングですよ。アイドリング、
聞いたことない。
もうおじさん。
アイドリングですね。
おじさんもう
はいですね。もうね 100人ぐらいいるんですよね確か。
いやもうね
何にも分かってない。アイドリング名前は聞いたことありますけどね。
アイドリングはですね、フジテレビが、まあCS 放送とかね、はい、オンデマンド配信とかでメインで展開しているアイドルですね、これが、まあ、今20人メンバーが
20人、ね、20人やっぱ多いんです、
ね、4期生まで、ね、まあ、最初9人でスタートした、まあ、このアイドリングが非常にですね、面白くてですね、
どういったところ、
まあまあ、曲云々っていう以前にもともとその成り立ちがバラエティ番組初なんですよ、
はいはい、
バラエティ番組ありきで、まあ、途中からCD デビューみたいな流れがあって、まあ、そのバラエティの作りがこう80年代からこう、まあ、80年代からっていうか もっと遡ればあるのかもしれないですけど、そのフジテレビバラエティのこうある種こう血脈をねちゃんと継ぐ形のアイドルで、まあ、とにかく体張るわけですよ。こう相撲をやるとかで罰ゲームがすごいブサイクな顔になる罰ゲームがいっぱいあるとか、まあ、それをこうね、大体10代から20代頭ぐらいの女子がこう必死になってぶっさくな顔になりながらもやるっていうのが、まあ、相当こうフジテレビ育ちの僕にはねツボにはまってですね、まあ、フジテレビ育ちみたいな話をすると僕実家富山なんですけど、
はいはいはい、
富山って民放昔2局しかなくて、フジテレビ系列と、あと日テレ系列の2局だけだったんですよ。だから、結構ドリフとかの TBS の8時だよとか見てないんですよ。ひょうきん族世代ですね。ひょうきん族がもうがっつりこうもうで しかも純粋培養的にこう別に8時だよとひょうきんで迷うことなくこうひょうきんをこうもう 100% 受け入れてきたって
第1回から
もう本当に特番時代からね、
ブラック高田純次の
ブラックデビューの頃からもう その後からでもやっぱ見てましたよ。で笑ってる場合ですよも見てたしみたいな、もうそれこそ花王名人劇場のね漫才新幹線とかね、もう安清とか出た頃 ね、まあ、その辺からこう ちゃんとそういう、 こうエキスがねアイドリングに入ってると。
なるほど、
脈々とそのバラエティーの歴史が注ぎ込まれていると。
そうでしかも可愛いし、面白いっていうね、
ヒロイ王子も泊まりに来ないし、
そうもう最高じゃないですかそれは。
最高ですね。
そういうね、こともあって、まあ、アイドリング今非常に応援してまして、でまあ応援が高じるあまりこの間、2月かな、台湾デビューしまして、
はいはい、
アイドリングが台湾で、まあ、なんかもともと番組の配信は去年の12月ぐらいから始めて、で曲を、CD を現地5番を出すというので、台湾に、デビューしますっていう時にちょっとこれは行った方がいいんじゃないかっつって、
一緒に現地にってことですよね。
現地まで応援しに行ってきました。別に仕事でも何でもなく。
でもアイドリングは福武さんのこと知らないんですよね。
まあ知らないです知ってたらやりにくいでしょ。
熱心な不安として行った。
そうです、当然当然。いやもう本当にね、でまあ台湾はもともとね、バボさんともゆかりの深い高潮鎮とかね、もいたり仕事で、一回行ったこともあったんで、はいはいはい、まあ、ちょっと遊びでぜひ行きたいなっていうのがあったんで、まあ、ちょっとこれを機にちゃんと台湾行っとこうと、で行ったらまあ良かったですね。
良かったですか、
アイドリングは。
向こうのファンの反応はどうでした。
いやね、結構やっぱり濃いファンはいて、でもやっぱりね、台湾も全般的には、AKB の方が人気あるというか知名度高いんですよ、でさらに言うと K-POP の方が J-POP よりも今のしてるんです。
あ、 K-POP って台湾でも流行ってんだ。
K-POP はね、流行ってるって聞きますね。だからあんまり僕目の当たりにしたことないんですけど、
中国とかでも流行ってるのかな、
どうでしょうね。
カラとか少女時代ぐらいしか知らないけど、
中国はまた違うと思うんですけど、台湾ではよく聞きますけど、
で台北の CD 屋さんとかに行くと、コーナーが一応その現地のアーティストと J-POP のコーナーと、あと K-POP のコーナーが、
はいはい、ありますね。
で結構 K-POP コーナーが今かなりこう充実してきてて、
少女時代と東方神起ですよね、
ね、そうですね、 そうで、まあ、J-POP とかもあの浜崎あゆみだの、ね、うん、安室ちゃんだのっていうそういう ABEX 系とかもあったりはするんで、うん、まあ、結構そのビルボードのでっかい広告に安室ちゃんの顔バーンとかあったんですけど、うん、でもやっぱ全体として見たときにかなり K-POP が今勢いあんだなっていう、うん、で、まあ、J-POP がちょっとそういう意味では割り食ってて、うん、なおかつ AKB がその中ででかいんだけどアイドリングもそこに食い込もうみたいな、うん、
結構厳しいですね、アイドリング側からして
応援せざるを得ないじゃないですか、
うん、なるほど、
お金をいっぱい使うしかないです
ね。いやでも本当大事、未然に起きてね応援するっていうのは大事ですよ、本当ネットのね、
足を運ぶっていうのはね、
そう、ただの動画見てね応援してますなんていうね、ちょっとね、うん、エンジョーズさんそういうことを言ってこの間言ってて、うんうん、ちょっとカチンときたんですけど、それ応援じゃねえよって
。さんは応援してるんじゃなくて、うん、この女俺が育ててんだと思いたいだけなんで。
応援でより立ち悪い。
一番めんどくさいタイプで来てください。
いやいや、エンジョジさんね、まあ前なんとかな、イベントで、うん、その放送関係の、イベントで、うん、アイドリングが、カバーガール的な感じで出てきて、はいはい、うん、ステージをやった時になんかそれ見て、うん、いや11号の森田鈴香ちゃん超可愛かったっすよって言ってて、うん、あちょっと脈ありかなと思ったけど、うん、別に CD とか買わないんで、うん、買ってないんで、
まあ、CD なんか買いませんけどね。
そうそう、なんかね、
あ、見た目はいいです
よね、買わないんだっていう、
ね。まあそこで大きな壁っていうか線引きありますもんね、うんうんうん、
まあまあね、別にいいんですけど、うん、別にねそれでエンジェルさんダメだとか言わないんですけど、うん、まあ、応援するならやっぱりちゃんとね、こう未然を切って、うん、まあ、ライブ行くなり CD 買ったりって しないと、
こう
回っていかないじゃないですか、その応援する対象がね、うん、っていうのは非常にこうやっぱり大人だったらそこはね意識して、
これアイドリングに限らず全てのアーティスト、
まあ、全部そうです、アイドルに限らず、ね、
いやでもそうなんですよ、でも結構ねやっぱり無料で見れるっていうのが、うん、それでこうね当たり前みたいになってくると、う
ん、なんかもうそれで満足しちゃってる人もいっぱいいんですよ ね、
だからちょっとね、うん、そういう状況に関してはね、うんって思っちゃうことはね、うん、ありますね、そのアイドリングを通してね、うん、気づかせてくれるわけですよ、
なるほどね、
日本の音楽業界 の変貌、
まあ、
もう今 YouTube のね総合ランキング見たら、うん、アイドル関係の動画ばっかじゃないですか、
そう、ね、
半分ぐらい AKB とか、
うん、AKB です
ね、まあ、アイドリングも入ったりとかもしてますね、
まあでもやっぱ AKB 関連多い
でしょ、 AKB が多いですね、ほとんど半分ぐらいも AKB ですよ ね、だからみんなそれで見て満足してる、
ね、
なんで AKB ばっかっていう、なんだろうな、ちゃんと商売をやってるのが AKB だけなんですよ、多分
規模がでかい、
規模がでかい、あと他のがね、なんかもうあんまり宣伝にもお金かけられなくなってんだと思う、全体的に
やりたいけどお金が回らない、
だから知名度も当然上がらず、結果 AKB ばっかになっちゃうとか、
大体そういう図式なんじゃないかな、力というかね、その露出できる場所が確保しにくいっていうのは当然ありますよ、やっぱり、
あとはどうあっても売れないだろうっていうのがなんか生実家こう経済力を持ってて露出ばっかされて露出どんどんされるんだけども、まあやっぱり売れないっていうパターンは結構 ABEX とか多いですね、
そうですね、いや
ガラニコどこ行ったんですかね、
ね
ね、
あんだけ押してたのに ね、
うん、なんかすごい真面目な話、
真面目な話やってるな、
なんかもうちょっとこうやる前はアイドリングのにやけ話をすることになるかと思いきや
アイドリングのオナニーしました、
しない ね、これは結構明確な線引きがあって、
あ、そうなの、
崇拝対象なんですよ、
崇拝対象なの、もう何があってもムラムラしないみたいな、
ムラムラ系じゃないんですよ、なんかそれはなんだろう、ちゃんとこうアダルト世界にはアダルト世界のプロがいるわけじゃないですか、
います
ね、その人たちがしのぎを削ってる世界とアイドルの世界っていうのは全然別のもので、だから例えば好きなアイドルが AV デビューとかしてもそれはすごい逆に僕は腹立つわけですよ、
まあ、AKB でありましたけど
ね、まあ、AKB は僕はどうでもいいんですけど、要はそのプロの世界に畑違いのやつが、まあね、よそで人気あったからって来て、ほいほいってこうね人気取れると思ったらね、それは大間違いだよ、それはね違いますよ、もうその世界の流儀があるし、その中でこうちゃんとねこう実力がある人だけが残れる世界なのに、そんなねこうひょいとやってきてって嫌じゃないですか、それは、なんかそういうものについてはなんかねこう自分の中の線引きがねあるわけですよ、
なるほど、なんかもう父親目線的な、
あ、それはありますね、どっちかって
今も
年齢的にも
年齢的にもね、 うん、本当になんかね幸せになってほしいねこの子たちにはねっていうね、
いい旦那を見つけて
ね、いや本当本当、だから別に自分じゃなくてもいいわけですよ、うん、その対象がね、うんうん、
すごいな、愛ですね、純粋な
愛ですね、うん
うん、まあそうなると結構ね楽しみも持続しますよ多分、うんうん
まあ、そうならないと楽しみが持続しないですね、逆に言うと、うん、消耗しちゃ う, う、
ね、まあ人それぞれですけどね、だからもっとこう過激に追っかけてもう全部のイベント行って、うん、
家まで押しかけるみたいな、
ねまあうん、結構そういうたちの悪いファンとかもいるとは思うんですけれど、うんまあ、もうちょっとこう気軽にというか、うんまあ、マイペースで長く楽しみたいみたいな感じになってるから、うんまあ、ちょうど、ね、こういいバランスなのかも分かんないですけど、
うんうん、なるほど
ね。
ね、皆さん、まあ、アイドリングも応援してくださいねってい
やでもね本当バラエティはね面白いんで見た方がいいですよ、うん、
アイドリング番組ですよね、
はい、あのフジテレビの今フジテレビからのっていう、うん、あの木曜深夜かな、
木曜深夜
やってる番組の中にこう、うん、アイドリングの子が出てきて、あとあの30分枠のアイドリングの丸々1本分の番組のコーナーみたいなのがあるんで、うんまあ、そういうのは結構ね面白いんで、あとまあ
チェックしてますか？
僕はもうチェックしてますね、うん、あとあのオンデマンドの配信もあって、うん、オンデマ版は放送版よりもあの尺が長いんで、うん、あのいろいろ貴重なシーンが見れたりするんで、まあ、それも、うん、あの1回100円とか105円とか購入できるんで、まあ、気軽にね、うん、あの本当に缶コーヒー1本買うぐらいの感じで皆さんも見てみるといいんじゃないでしょうか、うん、
アイドリング番組を買うと、
うん、アイドリング番組を買って応援すると、
応援すると、うん、台湾
も行く、まあ、今テレビつけたらね、うん、AKB だカラーだって言っても同じのばっか出てるから、そこで、うん、まあでもやっぱ可愛い女の子が好きなんだよなっていう人はアイドリングにちょっと注目してみるのもいいんじゃないでしょうか、
いいんじゃないでしょうかね、うん、結構すいませんね真面目にそうやってあの紹介してもらって、うん、うちの子たちを
うちの子たちをまあでも話聞いてたらね、うん、ああそういうんだったらちょっと見てみたいかなっていう、うん、ちょっと思いますよねやっぱり。
いやでもそのレコードを集めるにしてもそのアイドリングを追っかけるにしてもですね、うん、やっぱりなんていうか続けるっていうのがエネルギーがないとできないことだと思うんですよね、
まあ、まあね、
続けるのが一番大事ですから ね、うん、ねなんだかんだ言って、
うんうん、なかなかもう、ね、30いくつになってきたらみんな落ち着いちゃって、
まあねね、周りは結構みんな DJ にしても、ねうん、なんかそういう趣味的なことにしても、うん、どんどんこう卒業っていうか、うんね、こう現場を離れていく人は多いじゃないですか、うん、多くないですか、やっぱり
多いです、ね、それは多いですよ、
ね、
だいたいでも ね10年続けた人は辞めないですね、
そうそう、うん、30超えたらもう辞めない人は多くないですか、
うんうん、で10年続けちゃうともうそれで何かしらの収入になってたりしますからね、うんうんうん、表に向けてずっと発信してたら
確かにね、うん、なんかそのもう 10年やるっていうことはその中でうまく付き合うやり方を見つけられてるってこと
を、うんうん、当然人間関係も10年分、うんね、やしあれ培われてるわけですから ね、
うん、だから本当にネットもあってその濃い人だけがうまく効率よく集まれるようになってきてるのかなって気がして、
うんうんうん、確かに確かに、
うん、そうですね、ツイッターとか見てても本当人と人のつながりがすぐ簡単につながるようになりましたね、
うん、そうそうそう、
昔に比べて
昔はだってネットなかったからさ、それこそあの、うん、ちょっとまた大阪時代の90年代前半の話になりますけど、うんはいはいはい、あれですよ、当時は、まあ、ネットでのそういう人脈作りみたいなのはなかったんで、うんまあ、それが意外とこう人がつながる場所っていうのがクラブの現場だったり、うんうん、あとあの大阪で印象的なのがワイルドワールドっていう T シャツ屋がアメ村にありまして、
ありました、ね
ねはいはい、あったでしょ、当時のアーティスト T シャツのマーチャンダイジングとか、うん、そういうのを扱ってる店で、うんうんうん、本当あのアメ村の、細い路地の中に、うん、なんだろう、どんぐらい、1メーターぐらいかな、入り口1メーターはないか、もうちょっとあるか、うん、もうちょっとあるんですけど、すごい狭い間口の店で、うん、
細長い高円寺のタンタンみたいな、
あそうそうそうそうそう、もっとでも奥行きない感じの、ね、狭いところで、はいまあ、本当に T シャツとかあのボーイロンドンとかの中ね、
アクセサリー
と
か、ね、
そういうのをちょどっと置いてるみたいな店で、うん、でそこに結構そのクラブの情報とかが集まるわけですよ、いろんな人がこう出入りしてて、うんうんうん、でそこでこう知り合うとか、うんうん、なんか そこのお店の親父にデモテープを渡す人がいて、うん、これが良かったみたいな話が広まるとか、うん、そういうのがあって、今ネット
ネットだ、
今もネットですね。
ミクシーとかね、最近ではね。
最近ではね。最近、ちょっとヒットしてるやつでしょ。最近みんなミクシーやってますよね。
最近ではミクシーとか。
これちょっと話ずれるけどさ、あれでしょ、君の同級生がつい最近ミクシー始めましたって
ミクシー同級生で俺見つけられて、あ、
最近始めたんだけど、
バブルビート中学校の時一緒にドデカホンで遊んでたなんちゃらですって聞いて、
ドデカホンで遊んでた、重低音が爆竹してた、
そうそう、ドデカホンの自慢し合ってたやつがいた中学の時、俺の方が重低音でかいぞ、
俺の方が爆竹するわ、爆竹するわ
音圧協会の方みたいな
で、そいつがなんかハンドルネームで、だけどマイミク一人しかいないんで、ハンドルネームで本名書いてないんです、で、あの時ドデカホンで遊んでましたみたいな、俺の方に来て、あ、遊んでたけどひょっとしてあなた何々さんって聞いたら返事返ってこなくなって、終わりですよ、なんだそれ
外れたんだ、
確かめようもないし、どうしようもないっていうのは来ましたね。
今も琵琶湖のほとりにいいんじゃないですか、
琵琶湖のほとりにドデカホン鳴らしてんじゃないですか、
ね、ドデカホン鳴らしてんじゃないでしょうか。
でも繋がってたらその後どうなってたかっていうのはちょっと気になりますね。
いや、またあの時の気持ちを取り戻すためにドデカホンを買いに行こうよって
そこまでドデカホンにこだわって
今だって35、6でしょ、35、6だから、もう多分ドデカホン10個ぐらい持ってますよ、できないドデカホン全部揃えて、その写真をガンガン送るって
ガラスのショーケースにして入れてね、
壁一面ドデカホン、ドデカホンでできた壁、
ドデカハウス、
ドデカハウス、ドデカハウスを建てました、
ドデカハウス、
ドデカハウス、
子供にドデカと名付けました、
ドデコちゃんだ、
ドデコちゃん、ドデコとドデカを名付けました、
ひどいね。
いや、本当にありましたよ、
なんかやっぱほらバブルビーってある程度名前知れてるから、このバブルビーっていうやつはひょっとしたらあの時一緒にドデカホンで遊んだやつなんじゃないかと気になって。
いや、そうじゃないですよ、バブルビーそうですね、知らないと思う。だから俺ミクシー同級生に本名で登録してるしてやるんですよ、
あっちゃんで、
そう、あっちゃん、あっちゃん、あっちゃん、中島あとしたら、
中島あっちゃんって
登録してるんですよ、だからそれで来てるんじゃないですかね、普通に。
あ、ミクシー同窓なんだっけ、同級生、
同級生、同窓会、
同窓会
なんかそういう
やつ、ね、なんかあったね、
あるある、ある、今もうなんか誰もやってない気もしますけど、
もうミクシー自体ほとんどやってない
ミクシー ね
あれででもまあ盛り上がる人たちもいるん、
まだいるみたいですね、
昔は盛り上がりましたけどね、相当ミクシーもね、
もう8年前ぐらい、
8年前
ぐら
い、
もうすっかりね、あの、イベント告知とかさ、ミクシー書き込んでもさ、なんか反応薄いもんね、
コメント返ってこないし、
まあ本当それでもコメントつけたり見てくれる人は逆にありがたいなと思うんだけど、
さらに足跡機能なくなっちゃったから、もう見てんのか見てないのか分かんないもん
ね、それも分かんないし、こっちも気にしなくなるわっていう、
いよいよ分かんなくなったなって、
どうしたいんだろうね、
どうしたいんだろうね、
まあみんな今はツイッター、ツイッターとフェイスブックですよ、
同窓会はね、リアル同窓会が僕あるんですよ、今度。
え、マジで
8月の13日に、コミケの日だから当然行けないんですけど、
ちゃんとコミケだから欠席、誘いは来るんだね、
誘いはね、あの直接来なくて、その
実家とか、
いや、友達からメールで同窓会やるらしいよっていうのを、あのもうネットのメールじゃなくて
やるらしいよって、
ソフトバンク NEJP に来るんですよ、
やるらしいよって言ってる人は、あの誘われてないのよって、
いや、そいつもまた聞き
ま
た聞きで、だってみんな住所変わってるのに、変わった後の住所誰もね、送ってないから届かないわけですよ、
そういうのって。今もうメールとかってやり取りするのかね、
いや、はがきらしいんですよ、元ははがきを出したらしいんですけど、
まあ同窓会やる人なんて負け組だよな、
問題扱い、問題
扱い、どういうこと、
いや、俺はダメだね、ああいうの、
何喋っていいか分かんないよ、
過去を振り返んなよ、
何喋んの、例えば行ったとしたら、
俺全然喋れないよ、だって
喋ることねえじゃん、
会話合わないわけ
でしょ、ひたすらドデカホーンのこととか
昔話、
そういう話ぐらいしかないよ、
そんな明るい青春を過ごしたわけじゃないわけですよ、でスポーツとかやってたわけじゃない
もないよねみたいな、
でこの年ぐらいになってくると、30代半ば、40代近く、40ぐらいになってくると、その同窓会行ってもさ、当時可愛かった女の子がさ、きったねババアとかなってたりするわけ
だよ、まあね、それは十分ありますよ、
十分あるな、子供連れて
るな、ちょっとだけ残ってるその綺麗な思い出も全部黒く塗りつぶされていくわけですよ、
まあ当時ね、こう多分運動部とかで、こうイケイケで人気があった、
やつ
とかも、もう見るも無残なことになってたりすることもあるわけですよ、もうそれ
俺だよ俺、
残酷な空間だよね、それ
そいつの今つぶてる会社の名刺とか渡されたりとかな、
その名刺を見合ってこう、なんだろう、勝ち組負け組をそんなから作るわけだろ、
いい会社だわ、
外資系なんだみたいな、へえみたいな、
嫌だねそれで、その同窓会の、あの幹事やってるのはなんか女の子なんですよ、クラスのね、で、その今回はね、同窓会ブログなんてものがあって、で そう、参加する人の名前をね、イニシャルトークで話してるんですよ。そう、
イニシャルじゃないとダメ
なの？ダメなの？
なんか、アイ・アキラさんとか。
ああ、まあ、ちょっと、見る人が見たら分かる。
見る人が見たら、うん、本名丸出しではない。うん、K ・トモヒロ君とか書いてあって。
うん、N ・アツさんは
出てきてないんです
よ。あれ？
N ・アツさんね、多分印象薄かったと思う。印象薄かったと思う。
で、俺しかも不参加っていうのをメールで投げたんですよ。うん、で、その、参加、まだまだ募集中です。このメールアドレスに参加、不参加関わらず送ってきてくださいと書いてあって、うん、あの当時いました中島ですと。うん、で、すいませんが、その日はちょっと先約あるんで行きません、うんうん。
どでか本当おなじみの中島です。
知らないからね。それは知らないから。話を、
中島ことどでか
です。でも、俺のことを話題にしていいよっていうメール送ればいいんじゃない？
何それ
あ、最近俺バブルビーって名前で活動してるんで、話題にしてもいいっすよ。
ポンポンでおなじみの N、話題なんですけど。
YouTube で300万再生の、
いちいちそれから書く始めるとね、
遠慮しないで俺の話していいよ、うん、
いやだから本当今のバブル B の情報ってさ、うん、あのウェブを見たらもうすげえ載ってる
わけ、まあ、ますね、
うん、でも一般 その同窓会 の同級生から見ると、うん、もう多分わけのわからないゾーンに来てますよ、
うん、もう30半ば後半に入って音楽なんかやってて何やってんの、働いてんのちゃんとっていう、
そ
う
そ
う、
しかもその音楽も炎上寺とかとなんかバーベキュー禁止っていう看板の前で撮った写真とかさ
下手したらあれだよな、いまだに夢を追ってるやつとして見なされてるかもしれないわけだよな、俺なんか多分そうだぜ、
定職にもつかずフラフラフラフラよくわかんない音楽とか作っちゃって、
う
ん、
作っちゃって、でも人生楽しそうだなっていうのをこの殺し文句で言われるタイプ、
上から目線
で君はいいよね、
いいよね、楽しそうだよ、俺なんて子供持っちゃってもうみたいな、
大変だよみたいな、
いや知らねえよって
自分で選んだんだろうが、うん、
自分で作った
もの
だろう、
同窓会ブログがあって、うん、で参加できませんって返したんですよ、うん、でそのブログはなんかそのイニシャルトークに載ってて、うん、主に参加できる人の思い出話を、うん、その幹事の女の子の印象だけで書いてある、
うん、ああそれかなり偏った
偏った、この子はなんかバスケ部に入っていって背が低くて可愛かった印象があります、
ああなんか
ぼんやりしてん
ね、その女嫌い
この子はすごく頭がよかった覚えがあります、う
ん、何お前評価してんの、
何お前評価してんのでそこに俺乗んのかなとか思ってずっと見てんだけど、うん、延々乗らなくて、うん、
この人は印象があります
これは
書くのもなんだから触れないみたいな
乗ってなんか、うん、なんか何書かれ、なんか嫌な気分になるべきなのか、うん、乗らずに忘れられてると思ってぼっち感を味わうべきなのか、うん、まあ両どっち転んでもなんかいい気分しないよな、うん、
まあでもダメージ的には後者の方が軽く済むかもね、
乗らないっていうね
それがもう一パターンあって、うん、バブルビーは覚えてないんだけど、うん、その子に重大なトラウマを与えてるとか
俺が、
うん、だからもう触れたくもない
って触れたくもないトラウマ
か
な
自動的に記憶から消去されてる
し、ね、うん、あいつかでも書きたくないなみたいな風にして書かない、
ロケット花火打ち込んだとかそういうのない
別に悪いことはしてないよ、
うん、悪いこと
してない、
うん、おとなしい生徒です、
ね、うん、おとなしすぎて、
おとなしすぎて
捉えどころがない、
捉えどころがないんでしょうかね、うん、
俺同窓会で一個やること思い出したよ、
行ったことあるんですか同窓会、みんさん
は、ね、中学卒業して高校1年で中退してんのよ、ふらふらしてたんだけど、うん、こうだからこう、まあ、17だか18ぐらいの時に、うん、駅前ふらふらしてたら、うん、なんかたまたま知り合いが、うん、駅前にいたんですよ、うん、であれ下のちょっと居酒屋行ってみって言われたから、うんうん、なんだろうと思って行ってみたら、うんうん、うちのクラスの同窓会やってましたね
あれって俺のクラスじゃん、
あれって
俺のクラスなのに、
俺のクラスなのに呼ばれてなかったの、
ムカつきましたねさすがに死ねばいいんだよあいつら全
員呼ばれない
、
うん、呼ばれない、
こっちから願い下げですよ
まあ行って楽しいかどうかまたね人によるからね、
行ったことあります、
いや多分大学生なったちょい後ぐらいに一回高校、違うのは中学の同窓会があってそれは行ったけど、まあその時点でもかなりこうアウェー感というか、なんかもうその基本的に思い出話とかやっぱりなるじゃないですか、別にいいわっていうか、
福田さん生まれどこだっけ、
はね富山なんです
よ、富山でしょ、うん、だから東京出てきちゃったらもう、
そう
話す話題ないよね、
そうなんです、だからねやっぱね地元に残ってる連中がとにかくこう盛り上がりたいみたいな、
地元話
空気になって、
はいはい、うん、今あいつどうしてるとか、
そうだからもう蚊帳の外だし、まあ別にだから中学はそんなになんだろう人間関係的にまずいことも何もなかったんだけど、うんうん、だから って言って同窓会で盛り上がるっていうのはなくて、
福田、うん、今何やってんの、あ今東京の DJ やってるよとか言って、あ DJ すげえなーって話終わるよね。
そんな話すらなんなかったかも分かんない
けど、うん、DJ で何あれでしょ、これでしょっていう、これラジオだから分かんないけど、
そんな感じ、そんな感じ、本当そんなレベルの、うん、ね、割とこう、うん、うっすら上辺の話で終わるから、うん、盛り上がらないですよ。
これがね、まだ DJ だったら、ね、イメージできるけど、うん、ライブってもっとイメージできないですからね。
スピードコアなんて本当に説明しようね。
説明がそもそも大変、
それで飯食ってってわけわかんない。
え、バンドなのってまず言われるね。う
ん、いや、バンドじゃない。
バンドじゃないんだよって。は、うん、みたいな感じ。
コンピューターで打ち込んで、うん、それを流して、うん、言って、それカラオケって、いや、そうじゃなくて、クラブってところで。
イライラするもんね。その説明だけ
で。DJ よりも説明しにくい。
BPM が400ぐらいあって、BPM って何みたいな。もう、あ、めんどくさい。
確かに説明でもうね、面倒くせえなって思っちゃうもんね。
そうですね。うん、その同窓会
本当に、
うん、お誘いが来てから、うん、で、あのフェイスブックってね、
はい、
あの実名登録じゃないですか。
ですね。
で、うん、その中学校の時 の同級生の実名で検索したら、うん、何人か出てきたの。
うん、ああ、いるんだね。
いるんですよ、
うん。
そしたらもう子供3人いますとか、
うん、
なんかそんなやつばっかりで、うん、でも一応
まあ、そんなことでしょうね。
フレンド2、3人なって見つけたやつフレンドになって、うん、でそしてお久しぶりみたいな話をして、うん、で今何してんのって今。うん、いや仕事してくれども音楽もしてるよ、うん、って言ったら、うん、音楽なんかやってんだみたいな、
な
って
かっこいいみたいな、
でそれで今度ライブ行くよとか言ってるけど絶対来ないと思います、
ね、来ないだね、まあ、来たら来たらわけわかんない、うん、
家庭がいるのにそんなライブとか来ない方がいいよ
あの見ちゃいけない世界だから
見ちゃいけない
あれっていう、うん、そう場違いなとこ来たなと思って黙って帰るんじゃない、
う
ん、
黙って帰るじゃない
か違う世界だもんな、もう完全に、うん、
そういう感じでね、
同級生来られても困っちゃうもん、もしに巻き込まれてひどい目に遭ってんの見たくないよ同級生が
な
あ、うん、ドダーンとかぶっ倒れてんの見たくね
えいやだからもう30いくつにしてだいぶ遠いところに来たんだなっていうふうに、
いやもうそんなもん
思いましたね、
うん、まあ過去は振り返らず、
振り返らず、
ね、
もう原点に戻りますけど、同窓会に出るやつは負け犬です過去しか見れない負けるです前を向いていきましょう
前を向いてね、
うん
うん、まあ確かにね、こう、なんだろう、その面白いことが途切れなければ別に過去に浸る必要がないので、
う
ん、
全然そうですよ、
うん、
昔は良かったとか言い出したら終わりですよ、
ね、いや本当に、うん、それは本当にそう思う、うん、もう今面白いことにね、こうちゃんと力を注いでいけばいいんです、
今が面白いじゃいいんです、
いい締めです、
うんうんうん、
はい、
結構いい時間になっちゃいました、
いい時間になっちゃいました。
なっちゃいました。うん、
で今回はまあ、うん、かけられる曲もないので。
あ、そうですね。うん、
じゃあ
そのままコーナー行きますか。
コーナーに行きまして。
はい。
じゃあ福田さんもよく、
はい、福田さんも一緒に、
はい、
突っ込んでいただければ。
うん。
なわけで。
炎上寺を見た。はい。
うん、
これは炎上寺の目撃情報、嘘目撃情報を送っていただくコーナーです。
はい。
今日は人気
てますね。
行きましょう。興味ないんで。
行、う
ん、
きましょう。
まずラジオネームトニータッチフロム埼玉さん、バブルビーさん、マンド。ミディさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。
マンド、てんてん、ミディさん。
マンドの人はいませんよ。
マンドの人はいませんよ。
昨日 JR 蕨駅で炎上寺さんを見ました。携帯をいじりながら、ゆっくりゆっくりホームを歩いていた炎上寺さん。彼の前を歩いていた女性が、ハンカチを落としたことに気づき、それを拾い上げ、彼女に渡したところ、嫌そうな顔で、ありがとうございますと言われ、心底を傷ついているように見えました。うん、親切があだだったんですねリアル
で
ありそうです
ね、なんで嫌そうな顔で言われるんだろうね、
エンジョルさんだからじゃないパッツンパッツンのサイクルパンツを履いてる人
汗だくで
汗だくで
目がちばしって
落としましたよ
落としましたよあんたのハンカチじゃないですかこれ
そのハンカチで顔拭きながらな
バーッ顔拭いて、うん、ずぶ濡れのハンカチを渡して
落としましたよ、うん、はい、続いて、ラジオネーム炎上子ジャパンさん、
うん、
先月タワーレコードで炎上子さんを見ました。すいません、あれない、あれ森だよ、森の CD と店員にドスを聞かせて探してもらっていましたが、森光子でも森政子でも森進一でもない模様。結局機嫌悪そうに諦めるで炎上子さんは、うん、その後マイルス・デイビスの CD とベースマガジンを買い、うん、あーだから今夜だけはと小声で歌いながら店を出ていきました。やや猫背でした。何か万引きしたのではないでしょうか
森の CD は 何を探そうとしたんですかね、これ
スマップの森くんじゃないですか、
スマップの森
くん
の CD だ森っしー
そんなわけで炎上寺を見た、続々と新しい炎上寺の目撃情報、はい、嘘目撃情報を募集しております、
はい、
募集アドレスは、スピードキングオフィシャルブログで、
うん、
公開しておりますのでよろしくお願いいたしますと、
はい、
続いてそのままいきます、歌い炎上寺
歌炎上寺はねちょっと減ってきてるんで1個だけ
はい、行きましょう。
ラジオネームサンタベサンダル食べ放題、
はい。
曲名炎上寺のハトレース。両手にドバトをわしづかみにしただけの格好の炎上寺さんを無一文で八丈島に置き去りにしてヒッチハイクで東京まで帰ってくる道中を面白おかしく歌で表現。もう歌じゃないです
あのね、八丈寺に行ってヒッチハイクでどうやって帰るんだろう東京まで
フェリーとかあんの
フェリーヒッチハイク無理じゃんだってヒッチハイクで車でしょ。
もうやっぱドバトは持ったまま帰ってこなくちゃいけないんだろ
う。そういうことでしょ
もう歌じゃねえし、
歌じゃないしな。どういう歌なんだろうな。
だんだんおかしな方向に行きましたね。ただのネタコーナーになりますよこれ多分
はい、
はい、
ということで歌え炎上寺
のも、随時募集中で
ございます。もうちょっと歌らしい歌がいいな。
歌らしい歌、
ちゃんと歌詞、歌詞まで投稿されるといいですね、うん。でコードまで書いてると歌いますよ。A マイナーとか C とか
完全にもう歌を送ってこいって言ってる
そこまで来るとでも完成度としては結構高いですからね、
うん。まあそういうちゃんとした投稿も、うん、あとこういう暴走気味のやつも、同時に募集してますってなわけで、
こっちですかね、はい。じゃあ今日は20日、これね実は自分今ね、アメリカに出張してる最中なんですよね。
本来は
7月20日はね。でこのサーバーへの、この、ね、アップロードとかを作業、うん、アメリカでやってるはずなんで、ね、
ブロンクスで黒人と殴り合ってる
殴り合いながらアップロードボタンを押すっていうことを、ね、してる最中ですけども、でもそれでも今週末、23日、
うん、
ライブをします。バブルビーフューチャーの炎上寺、はい。今月4本目のライブなんですけども、うん、箱がですね渋谷のロックウエストと、
はい、
いうところで、グラインディスコという
グラインディスコ
グラインディスコというイベントで、ミサイルチューバッカさんとかとね、一緒にやるというイベントですので、皆さんぜひ夕方イベントなんで、遊びに来てください。
はい。
僕ねアメリカから帰ってくるのが土曜日その日の当日の、朝なんで、もう緊急帰国。
おすごいな
緊急帰国別に予定通り普通に
緊急でも何でもないけど別に
緊急会見緊急
ワールドワイドだ
ワールドワイド
アメリカ行くと仕事で行くだけだもんな
ということで、はい、23日皆さん、うん、来てください。
はい、
はい、福田さん、
はい、はい、ありますよ。ですね22日の金曜日なんですけど、はい、7月22日金曜日に、僕ですね、まあ個人名以外で今ビーチオンザセックスという、B2B ユニットをやっておりまして、ビーチオンザセックス、まあ意味わかんないんですけど、まあミッツィ申し訳さんの命名およびプロデュースによる、はい、B2B ユニットがございまして、まあ相方のエドボル君という結構、アイドル関係の、はい、DJ とか、AKB 関係の
ほうほう、
イベントなんかの、オーガナイズやっているエドボル君と一緒にやっているビーチオンザセックスとして、うん、7月22日の、代官山ユニット、タマフル×申し訳サマーフェスという、イベントに、出演いたします。一応僕が7インチのアナログを担当して、相方が、8センチ CD、CDJ700 ですね、
うんうん、
で、カールガール曲をかけるというスタイルの、DJ を、やりますので、こちらが23時から、要顔写真付き ID ということで、遊びに来ていただければと思います、
うん。
あと、7月の27の、水曜日ですね、うん、はい、こちら、自由が丘シードパンダカフェにて、福田武史一人会という、まあ、定期的に、やっているイベントなんですけど、これは8時ぐらいから終電前まで、ひたすら、僕が7インチのアナログで、永遠 DJ をするという、
うんうん、
まあ、毎回4時間ぐらいやってるんですけど、今回は、特撮実写テレビドラマ子供向け、特集ということで、
まあ、
その手の、ドラマばっかり、主題歌を、4時間、
うん、
まあ、みっちりお送りする DJ を、うん、
ロングセット DJ を楽しめると
、はい、ということなので、はい、こちらも、よろしかったら遊びに来てください。
はい、はい、じゃあ、はい、一人会の方も皆さんぜひともね、
はい、
足を運んでくださいと
お願いします。
は
い、
ミリーの方はですね、先週から引き続き8月7日、
うん、
デイオブハードコア、
うん、
渋谷のアマテラグジーで8月7日フリーイベント、ハードコアのフリーイベントがあります。
うん、
日本中のハードコアアーティストが集まって、僕たち少女工房とかね、九州からはるばる来ます。あと札幌からはラブスケッチ、有名どこが集まってフリーイベントやりますので、お時間ある方は昼イベですので遊びに来てくださいと。
ミリさんはそこでトークすると。
僕はそこでトークとバク転と綱引きと縄跳びします。
縄跳び、
はいはい、
お忙しいですね。
あ、それでですね、そうですよ、8月その、デイオブハードコアの会場でですね、
スピードコアダンディトリプル X という僕の廃盤になってるアルバムがあるんですけども、うん、ファーストアルバム、それが再リリース決定しました、
うん、
で初売りがデイオブハードコアになります。
ほう、
うん、まあ、もしお持ちじゃない方で、欲しいなって方は、うん、ぜひデイオブハードコアに遊びに来ていただけたらゲットできますんで、うん、よろしくお願いいたしますと。
お値段はいくらですか。
当時2000円だったんですけども、再販なんで1800円、200円下げました。
200円安い、
うん、でしかもスリムケースにしました。
お、
うん、あら、だから置き場所にも困らないと。
なるほど、
うん、中身は一緒です。あ、中身ね、あれだ、チャッキーにあのリマスタリングやってもらってるんで、多少音は良くなって
る。あ、音変わってるんですね。
なんあんま変わってないよ、うんうん、ちょっと整えておいてぐらいの感じでやってもらったんでよろしくお願いします、はい、
よろしくお願い
しますね。はい、そのところですかね。
なとこですかね、
はい。
でまあ、今年もですね、あの夏、スピードキングのコンピレーション
出ますね、
スピードキングのデステクノの、まあ、シリーズですね、
うんうん、
のボリューム4をですね、今制作中ですので、はい、皆さんもですね、楽しみに待っていただければということですかね、はい。ということで、バブルミディのコレクエ
第8回、
8回、ゲストにですね、福武さんこと福田武さん、
福田武さんをお迎えして、
はい、ね、跳ねない話が多くてすいませんでした。
いや、まあこんなもんです
よ。こんなもんです、
こんなもんです、ね、
はい、
はい、ということで、
はい、
また
来週ですか。
また来週ですかね、はい、はい、
ではまた来週、
また来週。Good.